ほぼ佐々木大変さリードがなくなって2番手からビゼットジョリー、さらには10番のレールミドル、追い出した14番ソウルスターリン、現在3番手から前を追って、追い込み勢からは6番のリズグラシュ、8番のサナクエマイが追って200を切りました。レールミドルが先頭、ソウルスターリンが追ってくる、外からはリズグラシュ、サナクエマイ、サナクエマイ、リズグラシュが並んで追い込んでくる、レールミドル、リズグラシュ、リズグラシュ、レールミドルがゴール、レールミドルです。レールミドル勝ちました。
小田切いろいろのエンターテイメントラジオ、昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切いろいろです。一週間のご無沙汰の皆さん、いかがお過ごしでしたか。イエーイ、大花賞当てましたと言っても、あ、こういう当て方かっていう、うん、ソウルスターリングとリスグラシュの三連複流しでレーヌミノリを無事引っ掛けることができました。イエーイ。いや、レーヌミノルはね、切ることはできませんでしたね。阪神ジュブナイルフィリーズで一応昨年馬券取って、この馬は切ることはできないなと思ってね、今回その一応、まあ、来てくれたら嬉しいかな程度に考えたら普通に来てくれましたね。そしてソウルスターリング、圧倒的一番人気で負けてしまいました。いやー、これで3年連続圧倒的一番人気の馬が敗れるという桜花賞ですね。うん、皆さんもう少し学びましょう。桜花賞で圧倒的一番人気にするにはあまりにもリスキーっていうことなんですよね。うん、そう考えるとハープスターってすげえなっていう、ブエナビスタってすげえなっていうことになりますしね。そう、動くからって負けてますからね。ダイワスカーレットに、まあダイワスカーレットですけど相手は。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキモリさん、いつもありがとうございます。ララさんこんにちは。桜花賞ババ状態が回復してませんでしたね。日中は晴れると予想だったのに、暑い雲が消えることなく、また風も強く吹いて、久々に、今、いや、ここ10年で初めて寒い桜花賞でした。っていうね、この現地のね、その、レポートでもあるように、馬場が回復しなかったっていうのが、今回ソウルスターリングの大きな敗因かと思われますね。今週は皐月賞ですね。関東地方の天気予報はどうなっていますか？天気は持ちそうです。馬場もまあいい方でしょう。サラブレの小鉄氏の予想では3連単2等軸にペルシアンナイトとスワーブリチャードと書かれていましたね。牝馬のファンディーナは馬券に絡むことができるんでしょうか？あ、土曜日は中山グランドジャンプもありますね。彼女は元気してるのかな？それではまたお便りします。中山グランドジャンプの方は、あまりにも予想簡単なんで、これ割愛します。もう、こんなん、お中長さんとアップトゥデートの1、2着流しで3連単、1000円いくかどうかいかないかってレベルなんで、これはもう割愛します、今回。すいません。PS、桜花賞一番人気のソウルスターリングの単勝を3000万ぶち込んだ人がいたのですが、本当ですか？これね、いたらしいんですよね。3000万ぐらいぶち込んだ人が。その人、失神してるんじゃねえかなっていう。もう来なかった瞬間に、もう俺だったら泡吹いて倒れるわ、本当に。もしかして心臓を起こすわ。で、PS その2、ロロさんの馬券を盗んだやつバカですね。まったくムカムカ。でも慌てて冷静に対処することは大切ですねっていう。私、先日、日曜日は桜花賞の払い戻し終わった後、その払い戻し後に、払い戻し金で馬券買って、払い戻し額だけ財布に入れた後に、その買った勝ち馬投票券を忘れてきちゃったんですよね。あ、忘れたと思ったらもうないんですよ。わずか15秒ぐらいでも抜かれてましたね。うん、まあ幸い馬券は当たらなかったんですけど、でもまあすぐに盗まれたことは JRA の係の人に言って、もし当たって払い戻し来たらと捕まえてくれとお願いしましたけどね。うん、一応捕まえることは可能ですからね。逮捕されっかね、バカ野郎お前。盗んだやつ。もし聞いたら、いねえと思うけど。まあ、次はだったら、ただしょうがねえからな、おるとけよ。さて、というわけで、さっきほどありました通り、今週は、皐月賞でございまーす。というわけで今年の皐月賞はちょっと異例、牝馬のファンディーナが出走してきて現在圧倒的な一番人気。あれ先週も牝馬圧倒的に一番人気だなったっけって思いましたけど、まあ新馬勝って500万、そしてフラワーカップと3連勝してきて3戦3勝で臨むねファンディーナでございます。何しろ前走のフラワーカップがあまりにも強い勝ち方っぷりでね、追えばもっと時計出したっていう、その前の日に行われたスプリングステークスとほぼ同じような時計でね、勝ってるんでね、これは牝馬じゃなくて、ボバと戦っても結果出せるだろうということで、陣営は皐月賞に来ました。うん。いいと思いますよ。そんなわけで私は今回その本命はファンディーナです。はい。まあ、時計勝負、展開ですね。今回はその、 逃げ馬、これといった逃げ馬がいない中、どれが逃げるのかっていうところなんですよね、問題は。なので今回は、まあ、前に行く馬が圧倒的有利という考えをしています。まあ、逃げるのがこの弥生賞でスローペースで逃げ粘ったマイスタイルなんでしょうが、横山が最高峰から行くかもみたいなアホなこと言ってるんでね、これは逃げるか最高峰から行くかっていう競馬すると思うんで、なんとも言いません。あと他に逃げ馬っていうのが、トラストも前に行くんじゃないかとか、あとは、そうですね、アダム・バローズ、これは若葉ステークスですね、の勝ち馬とか、あとは、アルワインなんかもそこそこ前に行くんじゃないかって言われてますからね。でもまあ、これだっていう逃げ馬がいないで、なんとも難しいところですが、とりあえずこの2番手、3番手で行けて逃げることもできるファンディーナが僕は一番展開を向くんじゃないかと思いました。で、対抗には今ちょっと名前上がりましたよね。毎日杯の勝ち馬、アルワインにしました。まあ現在そんなに人気はないんですけど、前走の毎日杯が、時計結構早いんですよね。まあ芝両馬場で1分46秒台で走ってるんで、スプリングステークスの勝ち馬が1分48秒台なんですよね。それ考えたら全然この馬ちょっと1枚抜けてるんじゃないかっていう。まあ、里のアーサーを完封したっていうのは大きな実績だと思いますよ。うん。で、あとは若葉ステークスの勝ち馬のアダム・バローズ。この馬も2000メートル阪神で 2分3秒でもう少しでその1分切るんじゃねえかってところの時計で走れてるんで、この馬も前に行く馬なんで、その先行の利を生かせれば、このアダム・バローズの粘りもあるんじゃないかと思います。何しろ鞍上が池添健一騎手、先週のレーヌ・ミノルで勝ちましたからね、鞍上的にもこれ期待できますね。で、あとは、まあ、最近共同通信杯からの直行組っていうのが結構いい成績残しているんで、スワーブ・リチャードも抑えた方がいいと思います。あとは昨年の2歳の王者の里のアレスも一応、前走はまあ負けてますけど、まあ叩き台ってことで度外視すればまあ買えなくはないと思います。で、内年馬、レイデオロにしました。まあそもそも今年初戦が皐月賞っていう時点で、ねえと思います。うん。そんなまああんま聞かないんですけれど、まあそもそも順調だったら、弥生賞やでスプリングステークスに使ってこれるはずなんですよ。順調じゃないから直行になったんですよね。うん。なので、ここをあえて叩き台にして、その後の皐月賞よりもダービーの方を目指して、ここは絶対叩き台だと思うんですよ。うん。まあ何しろね、休み明けでね、皐月賞勝つなんて聞いたことないですからね。うん。あとはペルシアンナイト。これはアーリントンカップの勝ち馬ですね。これはまあ、ローテーション的にあんまり来ないかなっていう。まあ距離もなんかマイル中心に使われているんで、中山も2000メートルはどうなのかななんていう部分もあるんで、内年馬にいたしました。で、内年馬。弥生賞、スプリングステークスの上位3着までは全部いりません。はっきり言って今年の弥生賞とスプリングステークスのレベルは低いです。本番につながるとは思えません。勝ち馬のカデナとか、あとはスプリングステークスの勝ち馬のなんだっけな、ウィンブライト。これらのは正直、皐月賞で通用するような時計では走っていません。僕はそう考えますね。もういっぺんに切りました。うん。じゃあおさらいしましょう。本命はファンディーナ。で、対抗にはアル・アイン。で、3番手評価、アダム・バローズ。あとは、スワーブ・リチャード、サトノ・アレスって、この辺でしょうかね。うん。まあ、来年馬には、レイデオロ、休み明けは苦しいだろうということでね。で、あとは、アーリントンカップからの馬では、ペルシアン・ナイト。これもねえなぁと思います。で、弥生賞とスプリングステークス組を、スプリングステークス1、2、3着組ね。それを全部切ろうと思います。そう、3着までっていうポイントね。サトノアレスが、スプリングステークス4着なんで、一応サトノアレスは買いたいんで、そういう予想にします。今年は、正直、例年だったら、スプリングステークスやら、弥生賞のクラシック、直行組かなと思うんですが、今年に限って言えば、別路線組が上位来るんじゃないかと思います。このファンディーナがフラワーカップから、アルワインが毎日杯から、で、アダム・バローズが若葉ステークス。で、スワブ・リチャードが共同通信杯があるということで、今年はもう徹底して、弥生賞スプリングステークス組を切ってみました。と言いながらも、まあ、根っこの部分では、ファンディーナとアルワインの3連複流して、ザーッと流しておけばいいかな、なんて思っております。うん、まあ、アルワインが人気がないんでね、それで3着何でもいいかなくれば、そこそこいい配当取れるんで、それで今週もまあ、なんか引っ掛けられたらいいかなと思っております。果たして3週連続的中はあるんでしょうか？それはまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切郎でした。バイバイ。See you next week. ごめんなさいね。グランドチャンプは時間の都合上ありません。さっきも言いましたけど。